天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本日は9月第2週の聖日礼拝、台風14号が、九州の西側を通っていき、災害が出ませんでした。本当に感謝いたします。ですけれども15号が次関東の方に向かっております。九州の北部の方では福岡、佐賀、長崎においては災害も出ております。どうぞ、これ以上災害が出ませんようにどうぞ私たちをお守りくださいますようにお願いいたします。神様、今からマルコ7章、14節から23節を読みいたします。どうぞあなたの御心に、あなたの御心に私たちが従い、そしてあなたの導きによってこれから歩むことができますように、神様どうぞ導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、本日の説教箇所マルコ7章14節から23節ですけれども、人を汚すものは一体何なのかということについてイエス様からの教えがここでは記されています。何が人を汚すのでしょうか。これは当時のユダヤ人の、たちにとっては大きな問題でした。旧約聖書には清いものと汚れたものとを区別するために細かい掟が記されております。それは汚れたものに触れてしまうと神の前に出ることはできなくなるからでした。つまりこの汚れというのは衛生的なものではなく宗教的な汚れであること。レビ記を中心に汚れてしまった人が身を清めて再び神の前に出るためになすべき儀式や捧げ物についても細かく、教えられています。私たちクリスチャンは何によって宗教的に身が汚れるという感覚を持っていることはないだろうと思います。旧約聖書の清いものと汚れたものについての教えは現代の私たちにおいてもうすでに乗り越えられているからなのです。ではどのようにして乗り越えていくことができたのでしょうか。それは本日の聖書箇所におけるイエス様の一つの言葉によるのです。そのことを私たちは聞き取っていきたいと思うのです。まずは13節までの振り返りを少しだけいたしましょう。エルサレムから来たファリサイ派や律法学者たちはイエス様のところにやってきました。そしてイエス様の弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をしているものをファリサイ派や律法学者たちは見て批判したことが語られています。それが5節です。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですかと。この汚れた手で食事をしている弟子たち、イエス様はなぜあなたをお許しになられておられるのでしょうか。昔の人の言い伝えに従ってちゃんと手洗う清めてから食事をするようにと指導するべきではありませんか。手を洗わずに食事をするということは私たちからすれば衛生的な問題と言えますけれども、彼らが問題していたことは先ほども言いましたように宗教的な汚れのことです。イエス様の弟子たちが宗教的に汚れたことをしているのを見過ごしているようでは神の教えを正しく説いているとは言えないと、このようにファリサイ派律法学者たちは思っていたのでした。彼らが批判しているのは弟子たちが昔の人の言い伝えに従って歩んでいない、手を清めていないということでした。食事の前から手を洗わないと汚れるというのは律法に記されていることではありません。昔の人々が言い伝えてきた教え、慣習、しきたりなのです。それに従っていないということなので彼らは弟子たちを、そしてイエス様を批判しているということなのです。それに対し8節でイエス様はこう答えになられます。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っていると。また13節においてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。大事なのは神の言葉、神の掟に従うことです。つまり神様の御心を知りそれに従うことであって、簡単に言うならば言いたりやしきたりに従うことではないってこと。あなた方は肝心な神の言葉をないがしろにしてしまい、 そして人間の言い伝えやしきたりばかりを追い求めているという、このようにイエス様はおっしゃられたのでした。本日の話の背景にはイエス様とファリサイや律法学者たちの対立というのがありました。そしてここに起こっていることは現代を生きる私たちと決して無縁ではないということです。私たちも自分たちの言い伝えや慣習しきたりにこだわって、それに違うことをする人に対して批判することがあると思います。ただ批判すること自体は決しても問題なのではないのです。歩むべき正しい道を見出すためにお互いの思いと批判的に検証し合うこと、そして人の意見を何でも無批判に迎合してしまうということは、それはある意味無責任なことと思えるからなのです。ただここで問題なのは、その批判が神の言葉、神の御心に基づいて発言しているかどうかである、それとも人間の言い伝えしきたりへの固執によるものなのかということなのです。私たちはついつい自分たちがこれまで大事にしてきたことを守り続けよう、そのまま続けていこうという思いがあります。例えば教会における礼拝もそうです。聖晩餐もそうです。各教会がかけられているこの十字架もまさにそうです。そして2000年間続いてきた、で守ってきた伝統によって私たちを守ってくださっているのですから、先人から受け継いできた伝統を何とかして守ろうということはある意味 大切なことだろうと思います。しかし同時に自分たちがこれまでにしてきたことを変えたくないという思いが働くのも事実でしょう。これまでにしてきたことをいきなり変えてしまうのは、これまでの自分を否定されるような気がして嫌な気持ちにもなったりする。つまり私たちは基本的に自分たちのしてきたことを振り返って見直したり、また変えていくということが根本的には苦手なのです。そこに言い伝えやしきたりへの固執っていうのが起こるのです。パリサイ派や律法学者たちに起こっていたことというのはまさにそのことでした。私たちはいつも心していなければなりません。神の言葉に、神の御言葉に耳を傾けることで、主は私たちを新しく作り変えてくださるということです。聖書の御言葉に聞き従うことで、それは自分が主によって新しく変えられていくということを受け入れるということです。そのことを踏まえつつ、本日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。まず14節と15節をご覧ください。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。この15節の御言葉は本日のメッセージの中心と呼べるものです。それは人が清く生きるとは一体どういうことなんだろうかと、この清さが本日の問題と言ってもいいと思います。それは外から人が人の体に入ってくるもので人を汚すことができるのでは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すと、これは一見したら難しいことは何もおっしゃっていないように思えるんですけれども、ここにイエス様の語られた御言葉の秘密というのがあります。それは14節もう一回見ますけれども、イエス様はここでわざわざ群衆を呼び寄せて語られたのです。先ほどまでイエス様を取り囲んでいた13節までの話ですけれども、イエス様を取り囲んでいたのは弟子たちのほかにファリサイ派や律法学者たちだけでした。そこにイエス様はわざわざ群衆を呼び寄せてきた、呼び寄せて語られたということは、誰もが聞くべき言葉、最もよく知ってもらいたい、欲しいと願っていたから。しかし一番近くにいるはずの弟子たちは理解できなかったんです。さっきおっしゃったのはどういう意味でしょうかなどと弟子たちはイエス様に聞いた。 これは私たちにとってみればとてもありがたい言葉だろうと思うんですけれども、このことを弟子たちが聞いてくださったおかげでイエス様がご自分の言葉を解説なされたのが18節以下にあります。18から18節を読み出します。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められると。最後のすべての食べ物は清められる、ここはこのように訳することができます。食べ物が人の体の中を通って清くなる。この背景にあることとして、食べ物には汚れたものと清いものの区別があったということです。特にユダヤ教の世界の中においては区別する習慣がありました。例えば人の開かなくても結構ですけど、人の働き11章において初代教会の伝道者だったペトロは食べ物にこだわりがありました。幻の中で大きな布の中に汚れた獣も清い獣もみんな入れたのも神はお示しになられて、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと天から声が返ってくるのです。また他にもレビ記11章以下において食べ物における掟というのがあり、その後女性の汚れの話、病にかかった人の汚れ、さらには申命記14章には獣のひづめが分かれているかそうでないかで清い食べ物、そうでないものと区別が示されています。このように清い、汚れていると区別する、今回の食べ物に限らずなんですけれども、何から何まで全てのものについて汚れに触れまいという考え方は昔のユダヤ人だけではなく世界中、そして日本にもどこでもあったことです。例えば日本においては神社のお祓いというのがありますが、それは自分が清いということを前提として清められる儀式のことです。そして不道徳をする人も汚れと見ると。この汚れという言葉ですが、もともと共通のものという意味があります。誰もが共通して持っているもの、すなわち共通のもの、汚れから自分を分けたい、汚れを清めたい、そして自分だけ、あるいは自分の家族だけ汚れから守られることを願うのです。しかしイエス様はこのことについて批判なされたのです。そこから人々を解き放とうとなされた。少なくとも聖書の教えに基づいてファリサイ派の人々や律法学者たちを戒められた。そのために群衆を呼び寄せて語られたのです。そして15節の外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。この御言葉にもう一度注目してみましょう。外から人の体に入るもの、これは少し考えたら分かると思いますが、食べ物のことですね。食べ物とは外から口から入ります。そして口を取り、お腹の中を取り、そして消化されて出ていく。こうして全ての食べ物は清められると19節の終わりにあります。それは外からお腹の中に入るものは出ていくものはみんな同じということでしょう。清いと言われているもので汚れているもの、清いと言われているものも汚れていると言われているものでも体で出ていくときには区別できない。これは言葉が汚く聞こえるかもしれないので先にお詫びいたしますけれども、まあいわば清いうんちと汚れたうんちがあるというものではないということなんです。ですから食べ物で人が汚れるということなのではないのだとイエス様は言っておられるんです。イエス様は人の汚れというのは外から入ってくるものではないんだということなのです。では汚れとは一体どこから来るのでしょうか。それは20節以下にあります。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から 悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。人から出てくるものこそ人を汚すというのは、人間の心から内側から出てくる悪い思いのことです。それこそが人を本当に汚れたものとするのです。その汚れとして十二の悪い行い、思いというもの、みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別、これらをお示してなられておられるのです。そしてこれらの悪い思い、行いというのは外から入ってくるのではなく、私たちの心の中から生まれてくるものなのです。ここに述べられている12の悪い思い、行いについて全てを扱うのにはすみません、時間が足りないんですけれども、一つだけ扱うとするならば、それは妬みについて扱いましょう。妬み、これは羨望という言葉がニュアンスとして近いと思います。自らの持たない優れた特質、業績、財産などを他者が持つときに起こる思い、簡単に言うならば他者を羨ましく思い、その分だけ憎たらしいと思う感情のことと言っていいと思います。そしてこの妬みについての元の言葉を調べてみますと、実は悪い目という言葉ですので、妬みとは悪い目と、その悪い目で人を見ることということになるのです。私たちは普段いつもどのような目で他の人を見ているでしょうか。悪い目が、その妬みが他の人を自分と見比べてしまうのです。そしてその悪い目を持って他の人をランク付けしようとしてしまう。そして自分自身が相手よりもランクが上だと感じると安心してしまったり、もしも相手の方がランクが上だと感じてしまうと憎らしく感じてしまう。そのような目で他の人の見ることを悪い目で見ること、つまりここから妬みという言葉が生まれるのです。そしてこの妬みというのは十二の悪いの行いの一つである傲慢と表裏一体であると言えるでしょう。他の人と自分を見比べて自分の方が上だと思うことがまさに傲慢なのです。妬みも傲慢も人と自分を見比べランク付けする、そういう悪い目から生じる。さらにその悪い目から悪意であったり悪行も生まれます。そして他の人のことを汚れたものとして批判する、時には殺意すらも生まれてくるのです。つまり人間関係に起こるさまざまな問題、トラブルの多くというのは、私たちが他の人を悪い目、妬みで見ていることに原因があると言えるのではないかと思うのです。まあこの妬みを、言いますと、私自身もとても苦い思い出がいくつもあります。その一つを明かすならば、高校入学の時だったでしょうか。私は小学校、実は4校、転校しました、宮崎市の住吉南中小学校、延岡の常富小学校、そして生目田に移ってから江南小学校と生目田東小学校と 4校私転校したんですが、そのうちの常富小学校の時の友達、そして江南省生目田東省の時の友達、実はこの友達は2人とも理数科に入ったんですね。で私は、普通科だった。そしてまあ普通科に入るのもギリギリだったので、その彼らを見て、なんでか理数科にいるんだと、小学校の時にはあんなに競い合っていて戦績で、まあ、一番を争っていた仲なんですけども、のになんでこんな差がついちゃったんだろうかと、私は劣等感でいっぱいだったのを覚えています。ですから高校生活が始まってから遊びを覚え、勉強、高校の授業を時々サボるようになってしまいました。そして16歳の時には福岡に行ったりしてレースを始めました。車の世界に逃げたんです、ある意味。そして4年目の 20歳の時に、私は F1300 シリーズの、テスト開発テストドライバープロ契約まではできたんですけれども、しかし今度はその半年前にレースを始めた後輩があっさりと私を追い越していっちゃったんですね。そして、彼は国内最高峰の F3000 だったでしょうか、そこまでステップアップしていったんです。私は正直この後輩もそうですし、西高に理数科に入った友人たちも妬んでいました。小学校の友人たちを妬み、可愛がっていた後輩を妬む、そのような青年時代だったんです。ですけれども、この誰かを妬んでいると私自身とても息苦しいんです。それは妬みから起こるその思い、その自分自身、後から気づくんですけれども、自分には誇れるものが全くないんだと。このような現実に悩み、自分自身の足場がぐらついて自信が持てなくなってしまう。ですからちっぽけな自分を守ろうとして、さまざまな嘘、悪意を覚えてきましたし、いつしか人を蹴落とすことも陥れることも平気になっていました。社会人になってから、まあ、私はいろいろ職業をしてき勤めてきました、教師もそうですし、派遣社員管理人もそうですし、コンビニスーパーバイヤーもそうですし、いろいろやってきましたけれども、それらに、その仕事をしている中でたくさんの人を蹴落としてきました。それはただただ自分を守りたいためだったから。そしてもうこれ以上他の人から蹴落とされたくない、弱い自分を見せたくなかったからだけなんですね。ちっぽけな何もできない自分、そして多くの罪が私の心の中にあることを今主に告白します。ではどうしたらこのような汚れ、妬みから解放されるのでしょうか。聖書に戻りましょう。先ほども確認しましたけれども、イエス様は人の汚れというのは外から入ってくるのではなく、心の中から、自分の心の中から生まれるものだと確認しました。そして汚れというのは洗って落とせるような外側にあるものではないんだということ、そしてあなた方の心そのものが汚れの源なのだとイエス様は私たちに語ってくださるのです。これはハリサイ派や律法学者たちに対する批判でもあり、全く私も同じです。他の人を見てはいいものと悪ものとを区別し、一生懸命自分自身を清めようとする汚れ、悪いことから遠ざかり、私は自分はいいものとして悪ものを批判しようとするとき、その前提にあるのは、私は自分がもともと清いものであること、そして汚れは外からバイキンドに入ってくるようなものであるという思いが私自身の中にあるからなのです。しかしイエス様はこのような私に対し厳しい否をつけつけられるのです。そして私の心の中に汚れがある、バイキンの巣があるんだ、そこから私の悪い思い、悪い行いが次々と出てくるんだと、こうおっしゃられるのです。ですからいくら外側を一生懸命清めたとしても、私は清いものになることができないのです。ではどうしたらよいのでしょうか。汚れは外側からではなく、内側から、心の中から生じるものであるんだから、外側ではなく心の中を洗い清めなさいとイエス様は教えておられるのでしょうか。そうではないですね。私が洗い清めることができるのはせいぜい体の外側、この外側だけなのです。心の中まで私を洗い清めることができないのです。悪い思いを捨て、心を入れ替えて清い思いで生きようと決心するも、しかしそのこと自体が心の汚れもバイキンによって洗い落とせるという前提に立ってしまっているのであり、そのように決心する私たちの心そのものが汚れの源なのだとイエス様はこう語っておられるのです。ですからイエス様の教えというのは、手を洗いよりも心を洗い清めなさいということではないということなのです。一 つ確認しましょう。ここで詩編をお読み出したいと思います。招きの言葉にありました32編をお開きください、32編です。旧約聖書の、862ページになります。この詩編32編は7つの悔い改めの詩編と呼ばれているものの中の代表的な詩編と言っていいと思います。ここに心の吟味が語られています。まず2節をご覧ください。いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず心に欺きのない人は、と。自分を欺くことなく、しかも主の眼差しが自分の心を覗き込んだとしても汚れを見出せない人というのはなんと幸いなことかとダビデは告白するのです。そして5節もご覧ください。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。この罪の告白をしながら詩編を読んでいくとき、私たちは導かれるところがあると思います。それはこの汚れを清めるものもまた外から来るということなのです。そうでなければ救いはないということなのです。イエス様は私たちと同じ人間になってくださった、このように生きてくださったのです。それは私たちの心を支配している罪、汚れをご自分の身に背負ってくださり、十字架にかかって死んでくださるためでした。キリストの十字架の死によって神が私たちの罪を許し、汚れを拭い去り、清めてくださるのです。それがグッドニュース、まさに福音なんです。悔い改めて福音を信じなさいとマルコ1章15節で語られたのように、自分の力で自分の心を洗い清めようとするのはやめて、キリストの十字架による罪の許しという福音、良い知らせ、救いの知らせを信じ、そして受け入れること、神の恵みのご支配のもとに身を置いていきなさいということなのです。私自身、教会へ通うようになってから、他の人を見て妬むようなことはだんだん少なくなってきたように思います。それは私もイエス様から愛されているんだっていうことを知ったからです。こんなちっぽけな何一つできない私も主は愛してくださり、そして恵みを与えてくださるっていうことを知ったからです。そのことを知ったとき、私は私のままでいいんだ、ありのままでいいんだということが初めて分かった。誰かに嘘をつかなくてもいい、傲慢にならなくてもいい、貪欲にならなくてもいい、楽な自分の私のままでいいんだと。それまで嘘や偽りの世界だと思い込んでいた、そのように見てきた自分の悪い目が変えられていくことを知ったとき、初めてですけれども人生を楽しめるようになってきました。これは教会へ通い始めた時から感じたことですので、今でもよく覚えています。世界がまさに変わったと、本当に主に感謝しています。救いは外から来ます。イエス様から、そしてイエス様の十字から救いが来ます。その十字架を私たちは見上げようではありませんか。イエス様を見上げる、イエス様の十字架を見上げるのです。私たちは腹が立った時こそ見上げるのです。私たちは他の人から批判しようとした時こそ見上げましょう。心の中でみだらな思い、盗み、殺意、寛淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別、これら12の悪い思い、行いが心の中からにじみ出てくるとき、 そのというような時にこそ私たちはイエス様を見上げるのです。イエス様に私たちは愛されていることを覚えましょう。イエス様から私たちは一人一人愛されているのです。私もイエス様を見上げていく中で私自身変えられていくのです。主の御言葉を聞いて変えられていくのです。それでは一言お祈りいたしましょう。